目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所です。はい、皆さんこんにちは。今日もやっていきましょう。今日はですね、動いたら腰痛消えたよっていうお客さんの話をしようと思います。腰痛ね、本当に多いですよね。日本人の一番多い不定愁訴、要は体の不調ですね。それが腰痛っていうふうに言われていますね。で、腰痛なんですけども、腰が痛い腰が痛いってね、結構皆さんおっしゃるんですけども、結構ね、腰を揉んで良くなることもあれば、全然どんだけ腰をほぐしてもほぐしても良くならないケースって割と多いです。腰を治そうと思ったら、隣の関節、例えば股関節の動きが悪いだったりだとか、あとは腰じゃなくて、そのもうちょっとね、上の方の背骨、胸椎って言ったりするんですけども、肩甲骨と肩甲骨の間ら辺ですね、そこの背骨の動きが悪かったりだとか、結構ねその辺が原因だったり、あとはシンプルに臓器、内臓の状態が悪すぎて、それがこのね、腰や背中の痛みとして出ている、そういったことがありますね。お酒とかも実は腰痛の原因になったりするので、僕もそうなんですけど、結構ね、飲みすぎた日とかは腰がね痛くなるんですよ。なので、そういうところも実は腰痛を防ぐために大事だったりするんですよね。で、うちのお客さんとかでも腰が痛くて、でもうね60代とかの男性とかなんですけど、もうね、腰を揉んでも全然全く良くならないみたいな方がいたんですね。で、どうしようかなって思ったんですけど、とにかく動かしました。で、どんな風に動いたかというと、仰向けになって、仰向けって分かりますか？要は天井を向いた状態ですよね、寝転んで。結構ね、仰向け分かんない人多いんですよ下を向いたらうつ伏せですよね。床を向いたら、天井を向いたら仰向けで、その仰向けの状態で、例えば体を丸めてゴロンゴロンってね、腰と背中で丸まった状態でダンゴムシみたいに転がるみたいなとか、あとは肩甲骨、肩を使って仰向けの状態でこうね、これ音声で伝えるのめちゃくちゃ難しいんですけど要は背中で歩くみたいな、こうよじよじね、頭の方に進んだり、逆にお尻の方に戻ったりね、してみる。これなんて説明したらいいのかな。要は仰向けになって、肩のこの回線だけで歩くって言ったらいいのかな。なんかそういうことをやったりするんですね。結構これをやると改善されるケースってあるんですよ。で、体って面白いのが、その痛みだったりコリっていうのがどこから来てるかっていうと、その痛みを感じているのは脳みそなんですよね。面白い例が、右手を切断している人が右手が痛いって言ったりするんですよ、右手がないのに。これもね、確実に痛いって感じたら脳みそなんですよね。そこの右手を本来支配していた神経が痛みを感じている、で脳みそが痛みを作り出している、右手が切断されているのに。そういうのはね、現実だったかな、なんかそういったものがあるんですよね。こんな感じで、痛みっていうのは脳で生まれているので、今のね、その背中で仰向けになってこう歩いたり、丸まって転がったりすると痛みが消えた例とかだというと、こういうのをボディーマップ形成って言ったりするんですけど、背中や腰が地面とね、こう触れることによって、自分の体がどういう形なのか、自分の体はどうなっているのかっていうのをより認識することができるんですよね。で、普段こう背中とか腰っていうのはなかなかこう視覚的にもね、もちろん目に入らないですし、こう触ったりねしなければ、そこの感覚って刺激されることほとんどないですよね。この感覚入力ってね、専門用語で言ったりするんですけど、背中や腰の感覚ってなかなかこう普段刺激が入らないので、僕たちはそこがどういう風になっているかを知らないんですよね。 私の体がどんな体をしているのかっていうのがわからない、体の地図が不鮮明な状態で、これ本当に面白いことに、こういう状態だと体っていうのは痛みを作ったり、あとはこう緊張したりっていうのは起こりやすいんですよね。洞窟とか、まあ、幽霊とかもそうなんですけど、人ってわからないとか知らない、そういうものを怖いっていう風に感じますよね。暗いところ怖いとかで、結構それと一緒で、体も自分の体のことがよくわかんないと、その場所っていうのは不安に思うんですよね。なので防御機能というか、こう守ろうっていうのがどちらかというとこう入りやすくなるので、結構この感覚を養うってめちゃくちゃ大事で、でそれによって私の体はこんな風になっているのかみたいなボディーマップがより鮮明になるので安心できるんですよね。脳みそは分からないものは怖いので、なので結構ね、揉んだりストレッチしたりっていうのももちろん一つのアプローチではあるんですけども、実はこの感覚を養ってあげる、脳みそに私はこんな形をしている、こんな感覚を持っているんだっていうのをちゃんと作ってあげるっていうのも一つの体のケアだったりします。まあゲームのね、ダンジョンが広がっていくみたいなのと一緒ですよね。うん、そんな感じで体のマップをどんどんね、鮮明にしていくと。だから運動をすると結構ね、痛みが消えたりだとか、動けるようになったりだとかね、なんかそういうことって割とあるんですよね。昔保育園の時に寒風摩擦ってね、寒い時期に裸で長細いタオルをね、全身にこすりつけたりしてましたけどもあれっていうのはなんかこうあったかくするみたいなね、効果もあるんですけど、結構ねこのボディーマップを作る、自分の体を自分で理解するっていう、なんかそういう効果がねかなり大きいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、なので皆さんどこかまあ凝り固まっている場所だったりだとか、痛みがある場所、ぜひね撫でてみてください。撫でたり、あとはシンプルにそこを、例えば腰が痛ければね、さっき言ったみたいに仰向けになってダンゴムシみたいにね転がってみるだとか、うん、なんか本当に子供みたいですよね、外から見てるとなんかこうゴロゴロ丸ね、手足を伸ばしてゴロゴロ転がったりだとかね、前転してみたりとか、なんか体をこすりつけてみたりだとか、なんかそういうおかしな動きでいいので、ちょっとでもね全身に感覚の刺激を与えてあげるっていうのをぜひねやってみてほしいなっていうふうに思います。変なとこで噛んじゃいましたね、はいだから裸足で野原を駆け回るとかもめちゃくちゃいいですよ。うん、裸足教育はねいいですよ。足の感覚とかもですね、しっかり入力してあげることによってバランス感覚とか育まれますし、感覚があるからどこに力を入れた方がいいのかっていうのを判断できたりねするので、本当に筋力をつけるとか体を伸ばすとか、それ以前にまずは感覚を養う。でその感覚があって初めてどこに何をしたらいいのかっていうのを体は決定するので、それに必要な筋肉が後からついてくる。そういったね、なんかこうイメージを持っていただいて、現代人は本当にね常に靴を履いていたりだとかね、もう基本的にはもう座位中心、座った状態だったりだとかね、なんかこう運動不足でね前転したりとか後ろ回りしたりとかしないですよね。うん、だから僕柔道を昔やってたんですけど、子供に柔道をさせるってすごくいいなって改めてこの仕事をするようになってから思いましたね。本当によくね寝技とか立ち技とかいろんな動きしますし、前回り後ろ回り、いろんなこう頭のいろんな方向に回転させられたりとかね、いろんな感覚を養えるので、だから学校教育にもね義務教育として柔道が広まったんだなっていうのはね、本当に至極当然だなっていう風にね感じますよね。はい、というわけで今日は腰痛とかね 痛みっていうのは動いたら割と治ったりするんだぜっていうようなティップスでした。では皆さん、これからも健康にやっていきましょう。ではまた、バイバイ。